どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、ということでですね、今日もマルコの福音書の続きをやっていきたいと思います。いよいよ大詰めということで、最後の晩餐も終わり、そして、いよいよイエス様が十字架につけられたために逮捕されるぞと、その直前のところを今日の箇所は描いていくわけなんですけれども、様々な技をなさったイエス様が十字架を目の前にして、したことは何だったのかというと、それは祈りでありました。そしてこの祈りはですね、ゲッセマネの祈りと言われて、クリスチャンの間では非常に有名な祈りなのかなと思います。この祈りによって苦しみの中、悲しみの中励まされた人っていうのはたくさんいるのではないのかなと思います。では何がそんなに特別な祈りだったのか、イエス様の祈りからですね、学んでいきたいと思います。早速聖書を開いていきたいと思いますが、マルコの福音書14章の33節から34節ですね。状況としては最後の晩餐が終わってオリーブ山までイエス様一行は来て、そしてゲッセマネのとこそのというところに来ていました。33節から34節。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深くもだえ、恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様は、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人を一緒に連れて行かれたと。そのゲッセマネのそのところにですね。ありました。でこれまでもこの3人というのはですね、12人の中でも特別といいますか、街道管理者の娘を、癒した時も生き返らせた時もそうでしたし、山の上に行ってご自身の体姿が変わる時もですね、一緒に連れて行った。イエス様にとってこの3人というのは非常に近しい存在であったんだろうなと思います。そんな3人をイエス様は連れて行った。なぜかですよね。マルコの福音書シリーズ通して見てきましたけれども、今の今までですね、イエス様というのは何事にも動じない方でありました。文字通り嵐がこう荒れ吹いてですね、船が沈みそうになった時もそうですし、いろんな批判をバリサイ人とか律法学者から受けている時も堂々としたもので、バプテスマのヨハネ、が殺されたよというショッキングなニュースを受けた時も、もちろん、近しい関係だったので、悲しみはしたものの、恐れ惑うという姿は、ただの一度も見せたことがなかった。しかしながら、ここに来て、イエス様は急に深く恐れもだえ始められた。でご自身で私は悲しみのあまり死ぬほどですとまでおっしゃっている、今までにない苦しみ、葛藤、ストレス、恐怖がイエス様を襲っていたということですね。そんな状況にあってイエス様はこの3人を連れて行かれます。なぜか。でそれはこの3人が何か特殊なスキルがあってですね、そのストレスを和らげることができたのかからかっていうと、そうではない。なんなら彼らにできることはなく、後々書かれてますけども、居眠りをしてしまう。そういうぐらいのことだったわけですよね。それでもイエス様は、自分史上最大の危機において、この自分のそばに近しい存在、友と言ってもいいんでしょうか。この3人を一緒にいてほしいというふうに思われた。だから連れて行かれたのではないか。ここにイエス様の非常に人間らしい一面を垣間見ることができるかなと思います。で、それで言いますと、私たちもまた同じですよね。 何か危機に瀕した時、苦しい時、悲しい時、友達にあるいは家族にそばにいてほしいものなのじゃないかなと思います。まあ、ある人はね、実用的なアドバイスをくれるかもしれません。こうしたらいいんじゃないですか、ああしたらいいんじゃないですかとか、クリスチャンの友達は、まあ、良かれと思ってですよ、ね、あの聖書から、神様はきっとこの辛い経験もいい方向に用いてくださるに違いないよとかね、言ってくれる人もいますけれども、なかなかどうして苦しみの真っ只中、ストレスの真っ只中にいる時というのは、そういう言葉って心に入ってこないですよね。なんなら聞いていてしんどいということも多々ある。私が苦しい時、しんどい時、本当に必要なのは言葉ではなく、ただ一緒にいてくれる友だったりするのかな。自分の弱音を、愚痴を聞いてくれる、そういう人だったりするのかなと思います。そして、その友達がさらに一緒に祈ってくれるとなれば、それは非常な力になりますよね。なぜならやっぱり、その苦しみとか辛いことに出会うとき、人間っていうのはやっぱりその問題ばかりにこう目がいってしまって、そればかりが目の前にあって、なかなか心を神様に向けるということが難しいからですよね。そんなときに、まあ、代わりに祈ってくれる、一緒に祈ってくれる、そういう友達は非常に貴重かなと思います。過去に何度かメッセージでシェアさせていただいていますけれども、私がまあ日本にいた頃、もう 7,8 年前ですかね、原因不明の腰痛を患っていました。まあありがたいことにもうだいぶ良くなったんですけれども、まあ、その時は辛かったのを覚えています。まあ、最初は、ただの腰痛、なんかちょっと腰痛いなと、で仕事で使いすぎたのかななんてことを思っていましたが、数週間が経ち、数ヶ月が経ち、一向に良くならないばかりか、どうやらこの腰から足にかけて痺れまで、走り始めた。でこれはさすがにということで、まあ、病院に行きまして調べたところ、いや特に何の原因も見当たらないですねと言われて、じゃあ、まあ違う病院行ってみようということで、いろいろ病院を転々としました。で最終的にですね、大学病院で検査入院までして、かなり細かく調べたんですけれども、結果何も見つからなかった。で何も見つからなかったということは、医学的にですよ、何もすることできることはないということを意味していました。問題ないですよと。で問題ないですよと言われたとて、私にとってはこの痛みというのは非常にリアルで、それこそ寝ている時以外は24時間ずっと痛みとしびれが走っている状態で、結果的に非常にこうね、感情的にも不安定になるし、非常に辛かったのを覚えています。まあ、長時間座ることができないとか、長距離の運転ができないとか、まあ、そういう不便さもありました。まあ、だから試せるものはいろいろ試しましたね当時。まあ、針に行ってみたり、マッサージとか、まあ、ちょっと怪しいけど気功とかね、そういうのもクリスチャンとしてどうなのかなと思いますが、試したりとかしましたけれど、まあ、1年経ったあと何にも変わっていないと、まあ、そういう状態だったので、ああこのまま自分の体はずっと痛みを抱えながら歩んでいかなければいけないのだろうかという不安だけが膨らんでいったのを覚えています。まあ、もちろんですね、神様に癒されるように癒してくださいというふうに祈ったわけなんですけれども、やっぱりこう痛みがずっとある状態でそれ祈るってなかなか難しくて、その痛みがこう目の前に来ますので、なかなかどうしてそこの状態からこう神様に向くというのが難しかったので、まあ当時ですね、クリスチャンと友達に代わりに乗ってくれないかっていうのを何回かお願いしたのを覚えています。まあだからといって祈ってもらって急に全部癒されたということはなかったんですけれども、それでもやっぱり自分のために誰かが祈ってくれているっていうのは非常な支えだったですね。ちょっと話それましたので戻しますけれども、おそらく、まあ、イエス様もこの連れて行った3人に一緒に祈ってほしかったんではないのかなと思います。だから目を覚ましていなさいと。けれど残念なことに彼らは居眠りをしてしまうですね、イエス様が祈ってる間で。なぜじゃあ、ね、共に祈れなかった、ね、寝てしまったのか。もちろん物理的に疲れていたというのはあるでしょうね、長い一日だった。 寝不足だった、ね、40節にもひどく眠気がさしていたのであると書いてあります。しかしながら彼らが眠ってしまった一番大きな理由はイエス様が感じておられるその苦しみ、プレッシャー、ストレス、十字架を目の前にしてというものをやっぱり共感、共有することが本当の意味ではできなかったからなのではないのかなと思うんですね。もちろん物理的には一番近くにいたこの3人イエス様にけれども心は離れていたということがあったから眠ってしまったのではないのかなと思います。まあ私たちはですね、人生の危機、苦しみに遭うときに一番近しい人にそばにいてほしいよね、支えてほしいよねという話しましたけれども、非常に現実的なドライな話をすればですよ、私たちが苦しみに遭うとき、この人生においてやっぱりそれは孤独な状態なのかなとも思うんです。話を聞いてもらうとか、アドバイスをねくれるとか、祈ってくれるとか、全部ね助けにはなりますけれども、本当の意味で自分が感じている悲しみ、苦しみ、痛みというものを 100% 他の人と共有するということはやっぱりどうして叶わない。どんなに近しい人であったとしても、あるいはどんなに近い経験ですね、同じような苦しみを通った人だったとしても、本人の感覚とか感じている仕方っていうのはやっぱりそれぞれ異なるわけですから、そういった意味でまあね、思いを共にするということには限界が、人間には限界があるんですよね。だからこそ私たちは人にではなく神様に向かって祈る必要が、まあ、あるわけで、イエス様もまたこの苦しみ、プレッシャーの中にあって父なる神に向かって祈るシーンが次に描かれていきます。35節から36節ですね。それからイエスは少し進んでいって、さらに進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が、まあ、これ十字架のことを言ってますけれども、自分から過ぎ去るようにとなり、またこう言われた、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を、私から取り除けてください、つまり十字架を取り除けてください、しかし私の願うところではなく、願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。まあ、これがイエス様の十字架の直前の祈りで、ゲッセマネの祈りと言われている祈りですね。私の願うことではなく、あなたの御心なさってくださいというところが、まあ、一番有名かなと思います。で、ここぞという時に、まあ、祈れるというのは力だなと思います。イエス様も、まあ、十字架という大仕事を目の前にですね、祈りを持ってご自身を準備されたわけです。皆さんどうでしょうか？私、祈り得意ですよ。っていう方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。正直私は祈りが苦手ですね。難しいなと思います。で、その難しさというのは決して技術的な問題ではないですね。別にその言葉がどうとかということではなくして、自分の心を神様に向け続けるというこの作業が非常に難しい。で、その原因はいろいろあると思うんですけれども、まあ、もちろんね、忙しくてとか、あれもしなきゃこれもしなきゃっていうことが頭にパンパンで、なかなか心が神様に向けられないとかもあると思うんですけれども、どうせ祈ったってという思いが心の片隅にある場合、これは非常に厄介で、祈ろうが祈らないが神様はどうせ御心を行うのではないか、そういう思いですね。もちろんそんな思いで祈ったってダメなんですよ。ちゃんと信仰を持って期待して神様にね、祈るということが大事なわけですよね。イエス様もマルコの福音書11章でこのようにおっしゃっています。部分的に読みますが、心の中で疑わず、祈って求めるものは何でもすべに受けたこと、受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。疑わずに固く信じて祈るということには力があるというのは、まあ、頭ではわかるわけですよね。けれどどうでしょうか、まあ、実際祈った通りにならなかった場合っていうのは現実問題あるわけですよね。で、別に小さいことならいいですよ。でも真剣に祈った結果その通りにならなかった、そしてそれが長期にわたって続いてしまったとしたら、その中でそれでも期待して信じ続けて祈るということは非常に、 大変なことだなと思います。まあ、私もですね、心血さっき言った患っていた時に、何度神様に癒してください、この痛みを取り除けてくださいというふうに祈ったことか分かりませんけれど、一向に良くはならなかった。1年くらい、ね、経過した頃には、ああもうこれはきっと治らないんだろうなと。神様は御心をなさる、そして神様の御心はきっとこの足を治さないって、そういうことなんだっていうふうに自分の心の中で、まあ、決めつけてしまっている、そんな状態になっていたのを覚えています。どうでしょうか、皆さんもそのようにね、どうせ祈ったってと思ったことはあるでしょうか。まあ、皆が皆ですね、そのような経験をするということはないかもしれませんけれども、この聞かれない祈り、まあ、正確に言うと聞かれないと感じてしまう祈りというのは、それだけで大きな試練になりうるんじゃないのかなと思います。疑わずに祈るというのは非常に、まあ、霊的な体力を有する作業ですよね。なぜなら、今度こそはきっと治るんじゃないか、今度こそはきっと良くなるんじゃないか、今度こそは問題が解決するんじゃないか、今度こそは、けれどもそれでも何も、ことが改善しなかったら人はどうするかというと、やっぱり諦めてしまう、期待を持ち続けるのに疲れてしまう。で、それは決して神様にいい意味で委ねるというよりは、もはや神様に期待しなくなってしまうという状態ですね。なぜならそうする方ががっかりしなくて済む、自己防衛っていうんですか、もうそういう状態になるってことあるんじゃないかなと思います。さて、イエス様のところに戻ってきますけれども、イエス様の祈りはどうだったかというと、イエス様の祈りは 100% の信仰と期待でスタートしていました。疑いや諦めは一切ない。36節ですね、もう一度見ていただきたいと思いますが、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、まあ、もちろんね、その一個手前にもしおできになるならと35節で言ってるんですが、それは父のなる神様を疑う祈りではなくて、そうじゃなくて、神様あなたには全てが可能だと。だから今すぐ私をこの苦しみから、このストレスから救い出すことはできます、まあそういうことを宣言した、確信した上でですね、イエス様は非常に正直なお祈りをされています。父なる神よ、どうかこの十字架を避ける方法はないですか、どうしてもこの十字架を通らなきゃいけないですか、どうぞこの杯を私から取り除けてください、十字架にはかかりたくない、非常に正直な感情、そして願いがむき出しの状態で、祈りの中に出てくる。私たちはどうしてもですね、神様に祈るとき、まあ、こんなこと言ったら神様に失礼なんじゃないかっていうような形で取り繕ってしまう形があるかもしれませんけれども、祈りとはまず第一に神様に正直な思いをさらけ出すというところから始まる。イエス様もそのようにされた。しかしポイントはですね、そこでイエス様の祈りは終わらなかったということです。どのように続くのか、まあ、このラインが一番有名かなと思いますが、しかし私の願うことでなく、あなたの御心のままをなさってください。御心、つまり神様が願うこと、私の願いじゃなくて神様あなたが願うことを優先させてくださいというふうに祈られた。ご自分の運命を完全に神様の御手に委ねられた祈りでありました。さて、この御心という言葉で、ね、あの教会界隈ではよく聞かれる言葉なんじゃないかなと思います。まあ、意味はね、先ほど言ったように神様の願うところっていう話なんですが、まあ、特に祈りの中でよく使われることあるんじゃないですかね。神様、御心なら何々してください。私自身何度もそういうふうに祈ったことがあります。で、このフレーズの裏にある思いとしては、まあ、自分の願い、祈りというのが自分勝手なものではなくて、ちゃんと神様の御心、願いに沿ったものでありたい、そういうですね、非常に純粋な良い考えがあるとは思うんです。で、それを心から祈っている方がほとんどだとは思うんですけれども、こと祈りに関して御心というワードを使う場合、どこにでもそれを放り込めばいいというものではないのかなと とはとも思うんですね。特に人のために祈る場合はちょっと気をつけなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、例えばですね、友人が病気になったと、でどうやらかなりシリアスでもう助からないかもしれない、まあ、そういう状態でその友人があなたに、ぜひ祈ってくださいっていうふうに今言ってきたとするじゃないですか。で、まあ、もちろん祈りますよね。彼が彼女が癒されますようにと。でもその一つ手前にですね、御心ならという言葉を正直私はつけてしまいがちかなと思うんですね。御心なら癒してくださいという。御心なら、主よ御心なら癒してください。で、まあもちろん間違いじゃないんですよ、その祈り。けれどもし私がその友人だったとしたら、いやいや御心はと言わずにシンプルに癒してくださいとなぜ祈ってくれないのかとちょっとやっぱり思ってしまうかなと思うんです。もちろんそういうつもりはないんでしょうけれども、若干この御心ならというのが治らなかった時の保険というか、最初から奇跡的に癒されることなどを期待していないかのような、まあ、そういうふうに聞こえてしまうかもしれないなぁなんていうふうに思います。さて、まあ、イエス様の祈り戻ってきますけれども、まあ、イエス様の祈りの中にもこの御心というワードが入っていましたね。私の願うことではなくあなたの御心がなりますようにと。じゃあこのイエス様のお祈りと私のそのもし御心ならというちょっと諦めを含んだ祈りどう違うのかというと、ポイントはですよ、ポイントはイエス様は祈りの最後に御心になりますようにというふうに祈られたということ、最終的な結果を神様に今度委ねられたということにあるんじゃないのかなと思います。最初から御心ならと祈りを始められたわけではない。イエス様の祈りは、まあ、先ほど見たように父はあなたにできないことはないですという強い確信から入りつつも、やっぱり十字架にはどうしても行きたくない、どうにか他の道はないですかというこのむき出しの生の思いが綴られていましたよね。ルカの福音書22章の44節にはこのようにあります。イエス様の汗が血の雫のように地に落ちた。でこれは単なる、まあ、誇張表現ではなくして医学的にですね、血管症といって、まあ、血に汗に血が混じるということが人間非常なストレス感にあるとあり得るんだそうです。つまりイエス様はその時ですね、汗に血が混じるほどストレスを感じておられた、追い詰められていたっていうことですよね。神の子なんだから実は余裕しゃくしゃくではない。だからイエス様がどうぞこの杯を、十字架を私から取り除けてくださいと言った時、それは本当に本気で言っている、大マジですよ。血の汗を流すほど十字架には行きたくない、それがあってからの私の願うことではなく御心が叶うようにです。まあ、この箇所ではですね、この小さく一節にまとまっているわけなんですけれども、おそらくこの言葉をが出てくるのには非常な時間がかかったのではないのかな、すぐには出てこなかったんじゃないのかなと思います。どうか十字架を避けたい、まあ、そういうですね、言葉にならない祈り、沈黙、葛藤、そういうものが何十分、いや何時間あって後やっと自分のすべてを父なる神に委ねて口を開き、それでも、いやそれでもあなたの御心をなさってください、そういうふうに、まあ、祈られたんじゃないのかなと思います。ゲッセマネの祈りの何がすごいかといったらやっぱりここなんですよね。十字架に行きたくないという正直なむき出しの願いと、同時にその祈りの答えを全て完全に、父なる神に委ねるという、これが同時に存在しているというのが非常に力強いんじゃないかなと思います。なぜなら何かを心の底から願いながら、ね、それに対してノーと言われることは非常にショックで辛いことですよね。それなら一層最初から期待しない方が楽です。だから人は、ね、年齢を重ねると一般的にも大きな願い事っていうのをしなくなるんじゃないでしょうか。なぜかといえばがっかりしたくないからですよね。そして その防衛本能というものが私たちの祈りの中にも混じることが、まあ、あるのかなと思います。そして気づけばですね、ちょっと諦めを混ぜつつ、いつも何かを願う前に御心ならという言葉をつけてしまう。まあ純粋そう思ってたら別にいいんですよ。それが間違いってわけじゃないんですが、その思いの裏にもし神様はどうせ御心をなさるんだからという思いがあるのだとしたら気をつけなければならない。なぜならそういう思いにとらわれていくときに私たちは神様に対する愛というのが薄まっていくということがあり得るからですね。最初から期待しない方が楽だ、全て自分の願いも思いも丸々委ねるよりはかもしれないけれども、その過程において、何か大切なものを失ってしまうということがあり得るんじゃないかなと思います。まあ人間関係でもそうですよね。相手に期待しなくなったらもう終わりというか、期待値を下げれば下げるほど喧嘩いざこざはなくなるかもしれませんけれども、そこにもう愛はなくなってしまいますよね。神様との関係においてもそういうことが起こりうるのではないか。さてではどのようにそういう諦めじゃなくてこのイエス様のような委ねるという祈りができるのかということを最後考えて終わりにしたいと思いますが、まあ、この箇所を読んでて一つ気になることがあります。で、それは、イエス様最初から十字架にかかること分かってたんじゃないのかなっていうですね。で、自分自身でも、弟子たちに、いや、自分は十字架にかからなきゃいけないんだという話を、まあ、されてきたわけで、じゃあなんでここに来て急に、その、恐れ、もだえ、血の汗を流すほどにという状態になるのかという、そういう、話して、でそれは単純に頭ではこの十字架に行くっていうことは分かっていたけれども、ここゲッセマネに来てそれがどれぐらいのことなのかっていうことを、まあ、リアルに感じ始められた、もっと言えば神様にそういう感覚を与えられたということなんじゃないのかなと思います。まあ火にね触れたら熱いということを知っているということと、実際に火に触れてちょっとでも火傷するということは大違いであるかのように、ここゲッセマネにおいてイエス様は十字架の苦しみというものを非常にリアルに感じ始められた、十字架の体験版といったらちょっとおかしくあるかもしれないけれども、それがここから始まっていったんではないのかというふうに思います。でそれがいかほどのプレッシャー、ストレス、恐れ、苦しみだったのかというのは想像を絶しますね。有名な説教者のティム・ケラー牧師というのが、まあ、こういうことを指摘されていました。教会の歴史振り返ってみればですね、多くの殉教者がいるわけですよね。でその中には全く死を恐れず勇敢に信仰告白して死んでいった人が何人もいるわけですよ。まあ聖書の中でもその使徒の働きに出てくるステパノとかね、石打ちになる、そして死んでいく、その直前にも彼は、ね、天使のような顔で堂々としたもんで死んでいったというふうに書いてあります。なぜキリストの弟子あるいは教会史に出てくるクリスチャンたちの方がイエス様よりも勇敢に死に対して立ち向かうことができたのか。でその答えは割と単純で、イエス様がこのゲッセマネの園で感じ始められた十字架というのは単なる肉体的な死以上のものだったからです。ただ死ぬということに対する恐れだけではないということですね。思い出していただきたいのは、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったのかということです。でそれは私たちの罪を背負って私たちの身代わりのためにその裁きをご自身に受ける。でその裁きとは何かというと、永遠なる父の神か愛から切り離されて、まあ、文字通り一回地獄を通るということだったわけですよね。このゲッセマネの園でイエス様はその地獄の炎の熱さを肌で感じ始められた。だからこそ深く恐れもだえ始め、私は悲しみのあまり死ぬほどだ というふうにおっしゃった世界中の罪、悲しみ、苦しみがイエス様の肩の上に乗っていました。さて、だとしたらですよ、なぜこのタイミングで神様はその感覚をイエス様に与えられたのか。まだイエス様は逮捕されていない、なんなら逃げることは可能ですね。いや、こんだけ辛いんだったらちょっと十字架はパスでというふうにもちろんイエス様しないわけですけども、それかとそういうことができてしまうタイミングですよね。なぜこうしっかりと捕まってからもう逃げられない状態になるまでその感覚をお与えになる体験版、十字架の体験版をお与えになるのを待たなかったのか。でそれはおそらくイエス様が全てを知った上で、つまり十字架がどれだけの地獄かということを肌で感じた上で、それでも誰に強制されることなく自ら十字架を選ぶためだったんじゃないのかなと思います。イエス様はゲッセマネの園で、その辛さがどんなものなのかということを感じられた。十字架には行きたくないと思われた。それでも地獄に行くということを選んでくださった。なぜなら私たちを救うため、私たちが滅びなくて済むなら自らの選択で十字架に、地獄に飛び込んでいってくださった。さて、話戻しますけれども、どうやったらイエス様のように委ねる祈りができるのか。答えはやっぱり十字架で、まあ正確に言うと十字架に表されたイエス様の愛でかなと思います。まあ人生やっぱり楽ではなくて、悲しみが、苦しみが、辛いことが、困難が私たちを圧倒するということがありますよね。そしてそんな時祈った、でも神様はどうやら答えをくれない、なかなか解決してくれない、神様は私のことを見捨てられたんじゃないか、まあ、そう感じる時もあるかもしれないけれども、そんな時十字架を思い出してほしいと思うんですね。イエス様があなたを、そして私を見捨てるつもりのなら、ゲッセマネの園で逃げることができた、でも逃げなかった、その苦しみを味わいながらもイエス様は十字架を、地獄を選ばれた。それは私たちを決して見捨てないため、絶対に見捨てないためであるならば、どんなに苦しい状況にあり、どんなに神は私の祈りを聞いてくれないという状況にあったとしても、イエス様は私たちの祈りをしっかりと聞いておられ、最善を尽くしておられるのだということを信じることができるのではないでしょうか。で、そのイエス様の愛を十字架に見るときに、心から委ねて諦めではなくて、私の願うことではなく、あなたの御心をままをなさってくださいと私たちも祈ることができるのではないのかなと思うんですね。